はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はAndroid の開発を教えている話をしたいと思うんですけど、その前になんかお便り最初に読みます。忘れそうなんで、最初に、はい、今週のお便りです。こんにちは、カイメンです。最近も毎回聞いておりますと、どうもありがとうございますと。255回のコミュニケーション能力の回は特に面白かったですと。どうもありがとうございます。で、技術的な詳細に関する話ではなく一般的な話なので、自分にも理解できたり共感できたりしましたと。なんか共感するような話でしたっけ。まあなんかそうか、まあ一応コミュニケーション能力、そうですね、なんか非人間的な、なんかそういうやつが重要なことあるようなみたいな話でしたね。はい。で、大学での教育において、お、教育のしてる人なんですね。で、大学での教育においてプログラミング能力がすごく高いけれど、コミュニケーション能力に向上の余地がある学生にどういう言葉をかけるかについて日々試行錯誤していますと。ほうほうと。あなたは素晴らしい力を持っているのだから、コミュニケーション能力なんて気にしないでひたすら技術力を研ぎ澄ますべきだという感じで接するか、就職したらコミュニケーション能力は非常に重要だから今のうちからそれを鍛えておきなさいという感じで接するか、難しいところですと。研究室での指導においても学生によってコミュニケーション能力が激しく違うので、各自の個性に合わせた指導が必要になっていると感じますと。そうなんですか。いや、自分はね、超無責任なんで、まあ、立場的に、いや、なんか大丈夫っすよ、コーディング能力あればコミュニケーション能力なんかいらないっすよって結構本気で思ってますけどね。まあ、ちょっと分かんないんで、その実際その人と話をしてみないと分からないんで、どういう感じなのか分かんないんですけど、これまでの人生でコーディング能力がめちゃ高いけれどコミュニケーション能力に難があるからダメだったっていう人は見たことないですね。コミュニケーション能力が問題になるのはコーディング能力が低い人で問題になることの方が圧倒的に多いと個人的には思いますね。やっぱこう、そう、あんまりこう技術力がないと質問とかうまくしてほしいんですよ。で、すげえ自分よりも能力があればそもそも質問なんかすごい、なんていうか、すごい、なんつうか、なんていうんですかね、こう当然それを聞かないといけないようなことしか聞いてこないんで、まあすごいわかるんですよね。だからまあすぐ話も進むし、だいたいすごい能力者はなんか聞かないで、コードと履歴さえ見れれば勝手になんか全てを理解して勝手に前に進んでいくんですよね。だからあんまり、話す必要もないんですよね。まあいいとして、なんかすごいジャークってなんて言うんですかね、日本語で。なんか偏屈なやつが周りとトラブルを起こすっていうのが問題になることはまあ多少あるけれど、でも個人的にはプログラマーがコーディング能力が高くてコミュニケーション能力が低くて問題になることはまあほぼないと言っていいと個人的には思うんですよね。まあどっちも低い時に、つかコーディング能力が低い時に問題になるもので、コミュニケーション能力は。そしてしかもコミュニケーション能力が高くても結局なんていうか、こう決定的な戦いにおいてはあまり重要ではないんですよね。 F2 をやっぱり終わらせたのもやっぱ腕力っていうか、コーディング能力というか技術力だし、まあアルプとかああいうのでね、なんかこうちゃんとアンドロイドとかを倒すとかね、そういうのに必要なのもコミュニケーション能力ではないんで、なんかこうどうでもいいことをそこそこ成功させるのに必要なんですよね、コミュニケーション能力は。で、重要なことを進めるのには大していらないんですよね。っていうか、重要なことを進めるのは基本的には難しいんで、何が必要なのかよくわからない。大体失敗するんでね。いやー、まあなんてことを思うんで、個人的にはコーディング能力は高いけれど、コミュニケーション能力が低いやつは、ええんちゃうって思いますけどね。いやー、まあこれもね、程度の問題なんでね、自分のイメージする、コーディング能力が高いと、このカイメンさんが言うコーディング能力が高いは結構レベルに差があるかもしれないんでね。いやー、プログラマーはね、すごい技術力があれば全ての無理が通りますよ。はい。もう全ての理不尽をなぎ倒して前に進むことができます、コーディング能力があれば。はい。なんて思ってますが、まあこれは私のね、信念なんで、 事実というのとはちょっと違いますね。なんかそう思って日々を過ごしていますというような、そういう話ですね。世界観というか、まあそういうもんなんで。まあいいです。ということで、どうも、海面さんありがとうございますと。で、本題。いや、最近、アンドロイド開発を教えてるんですよ。なんかちょこちょこお話ししてると思うんですけど、なんかこう、一人友達が、なんかそろそろアンドロイド開発とかやってみたいな、プログラムやったことないけど教えてよみたいな、わけわからないことを言ってきて、ほうみたいな。しかもまあなんか、プログラマーとして仕事したいとか言い始めて、なんでって感じなんだけれど、まあ別にけど、いいんじゃないのって思って、まあとりあえずアンドロイドの開発を教えるのは構わないよっつって教えてたら、別のやつが、まあなんかちょうど昔のゲーセン仲間だったんですけど、だからまあお互い知り合い同士なんですけど、まあ全然こう接点はなく、偶然サーフィンの帰りにそいつに会って雑談してたら、なんか俺もそれ習いたいんだけどとか言い始めて、まあいいよ別に一人で教えるのも二人で教えるのも変わらんしって感じ。そいつも全然プログラムの経験はなくて、でどっちも別に大卒でもないんですよ。まあ高校出てると言っていいのかどうか微妙な、まあいや、その受けてる人のプライベートの話はまあ置いときましょう。けどまあなんて言うんですかね、こう数学とかの能力が高いというわけでもないと、でプログラムも一切やったことがないと、でコンピューターの知識があるわけでもないと、でしかもまあ40代ぐらいであると、まあ、そんなやつが突然、なんか俺もプログラムとか覚えて、なんか在宅で副業とかでウハウハなんじゃないのみたいなことを言い始めてですね何それって、なんかそういう最近なんか流行ってんのみたいな個人的にはなんで、そんなことを言い始めてるのかよくわかんないんですけど、まあいいよっつって教えてるんですよね。でプログラム全然知らない人にアンドロイド開発を教えるっていうのは結構難しいんですよね。しかも英語も全然読めないで、だから公式のドキュメントとかを読んで適当に進めるとかもまあ無理なんですよね。だから結構全部書かなきゃいけないんですよ。でアンドロイドのドキュメントとかを読めないってマジかと思ったけど、まあいっかっつって教えてみるかっつって教えてるんですよね。で教えてたら、なんかで教えてて、なんか別にその地元の市の変な雑談スペースみたいなところがあって、まあそこで教えてるんで、別になんか他にもう一人とか二人とか興味あるなんか知り合いとかいたら、まあ教えてもいいかなと思って、なんか大いにやってみないかって聞いてみたんですよ。やってみないかっていうか、興味あるんだったら教えてもいいよみたいなこと言ったら、まあこれはけどそうは言っても興味ないだろうなと思ってたんですよね。小学生ぐらいのおいで、まあそういうのってなんかまあシャイだったりするじゃないですか。でなんかあんまり接点もないし、自分ともそんななんか、まあ教わりになんか来ねえだろうなと思ってたんですけど、まあけどせっかくやってるんで、なんか興味ある人いたら、教えてもいいかなと思って、なんかそういうなんか呼びかけを周りにしてたら興味ある人に当たるかなとか思って言ってみたら、なんか意外と興味があって、なんか習いたいみたいなこと言って、そういうわけで最近なんか3人目がこう来て、結構本当に教室っぽくなって、これはね、最近は仮の2の青空アンドロイド開発教室という名前にしてますね。まあ青空では別にないんですけど、部屋の中だから、まあけどなんかそんな、まあ名前をつけてやっていますと。でなんかこうこの話は個人的には結構意外で、なんかアンドロイド開発を覚えたいっていうんだったら、なんかつうかアンドロイド開発を覚えたいっていうタイミングはもっとあったと思うんですよね、これまでの人生というか。なんか10年ぐらい前にこれ言われればすげえよくわかるんですよね。なんか、まあなんかスマホすげえ流行ってるし、いやなんかこんなの俺も作ってみたいなと思って作ってみたいっていうのはわかると。まあ年齢的にもね、30代ぐらいで、まあちょっとやってみたいみたいなのはわかるんですが、いやなんで今なんだみたいなのはね、すごい謎ですね。別に40代からプログラム始めることできると思うけれど、なんで40代から始めるんだみたいな、結構謎な感じが自分的にはあるし、しかも Android のアプリ開発ってなんか結構難しいんですよね。プログラムでとりあえずなんか仕事をしたいってなったら選ぶのは Android じゃないと思うんですよね。 なんか一番ちょろいのはワードプレスとかそういうので、ウェブデザイナーに毛が生えたようなのとかで、まあそれをもうワンランクぐらい上げた、まあレイルズぐらいでなんか受託できますぐらいのところから入るのが、多分、普通の何もプログラム知らない人がさあ始めようっていう感じで始まってくるルートだと思うんですよね。でも、なんか、スマホっていうと、Android 開発っていうとね、結構知らなきゃいけないことが多くて、まあ大変だよなと個人的には思うんですが、まあ一方で本当に素人だとコンピューターとか、ウェブってのが何なのかとか知らなかったりするんですよね。まあインターネットってのはやってますよみたいな感じで、まあググったりしますよ私もみたいな、まあそういう感じなわけですけど、なんていうかウェブ開発ってのが何を指してるのかよくわからないと。開発とは何ぞやとか、つかウェブって何ぞやみたいな。そもそもにインターネットと Google の区別もついていないとか、ブラウザとインターネットの区別もついていないとか、まあそういうのはいいとして、なんか、とにかく、ウェブ、だから HTML とか CSS とかをなんとなく知ってるような感じではないんですよね。まあ知ってるのもいるだろうけど、ホームページ作ったことあるぐらいの人はいるかもしれないけど、まあけど、やったことない人の方が多いんですよね。で、小学生の甥とかも話を聞いてると、スクラッチとかでプログラム教室とかやってたみたいな話で、まあ見ると結構複雑なもの作ってるんですが、あれなんですよね、タイルプログラムなんですよね、あのビジュアルプログラム。だから、なんかこう、if とかないんですよ。もし、何々ならとかなんですけど。で、関数とかもなくて、まあ変数とかもないんですよね。まああるのかもしれないけれど、まあとにかくその、なんて言うんですか、普通のプログラムの、なんか用語が特にこう出てこないで、しかもめちゃくちゃめんどくさいんだけれど、それをやっぱり子供にありがちな鬼の根性でいろいろ作るんですよね。まあ、そのビジュアルプログラミングってそういうもんだと思うんですけど。で、そういう感じなんで、コンピューターのことはそんなに知らないんですよね。スマホも持ってないし。いや、なんか今時の小学生ってみんなスマホとか持ってんのかなとか思ったけど、持ってないとか言われて、へえ、みたいな。いや、スマホ持ってないのにスマホのアプリ開発とかね、マジで？みたいな感じで。で、父親の家に転がってたスマホをなんかこう引っ張り出してきて、まあ、Android スタジオつなげて、まあ、ハローワールドぐらい動かしてみて動いたんで、これでいっかとか言ってるんですけど。はい。いや、なんかね、面白いですよね、この、多分こう、普通、なんか我々プログラム素人って言っても、なんか HTML と CSS っていうか、まあ、CSS はわかんなくても、HTML でなんか書いたりしたことぐらいはあって、気分的には。で、なんか、ねえ、みたいな、そういう感じで、なんて言うんですかね、ウェブプログラムとかが何なのかっていうのが、ある程度は分かってるっていう気はするじゃないですか。いや、でもね、ウェブなんて分かんないっすよ。まあ、確かに言われてみりゃね、分かるわけないですよね。いやー、こうね、当然、Linux とか知らないわけですよ。なんていうか、Linux が何なのかっていうか、名前を知らないんですよね。Linux 初めて聞いたみたいな、何それみたいな。いや、ディナスさんって人がいてね、みたいな、まあどうでもいい話になるわけですけれど。いや、なんか OS ってものをよく知らないっていうね。まあ OS 知らないってのは普通ですけどね。でもなんか名前も知らないって驚きですよね。Chromebook とか使ってるわけですけれど。なんか、まあね、テルミナ VM とかね、知ってる、クロスチーニとか知ってるかって言ったらね、まあ知らなくても驚きはないけれど。でもまあなんか Linux 系の OS だとか、なんかみんな、なんとなく我々は知ってるじゃないですか。で、でもなんかそういうのもないんですよね。だから Windows とか Mac とかもよく知らない。まあ Mac も知らない。小学生とかはね。まあその大人の方はね、知ってるけど、そんくらいは。でもまあなんか、まあつまり何が言いたいかっていうと、いやなんか、結構、知らない、プログラムをやったことがないにも、いろいろあるよなと。で、ガチで素人。まあ、ガチで素人ではないと本人たちは主張していて、まあ、確かに言わんとすることもわかるんですが、いや、自分的にはけどね、こう、本当に、なんというか、プログラムをしたことがないというか、コンピューターというものをあんまり触ったことがない。触ったことがないっていうのはそうですね、日常的に仕事とかには使ってるんだけれど、なんかこう、 ディレクトリーとかファイルとかもそんなによく分かってないとかね。まあ分かってる人もいるけれど、なんか意外ですよね。意外っていうか、そういう人に Android 開発を教えるんですよ。いや、やばくないですか。でもまあ、自分昔 Android の本書いたじゃないですか。で、Android のさを支える技術って本を書いたんですよね。で、当時から自分は結構放浪してて、なんか変なシェアハウスとかゲストハウスとかをよく転々としてたんで、で、そういうところでよく話をするときには、周りは全然プログラマーじゃないんですよね、大体。まあ、たまになんか、ワードプレスとかで、なんかフリーランスで仕事してるみたいな人はよく会う。なんかね、転々として放浪しているゲストハウスとかにはそういうのはよくいるんで、なんかそういう人とはよく会うんだけど、まあ、彼らはね、プログラマーとは結構程遠い存在なんでね。ウェブデザイナーだけど、でもデザイナーでもないというね、不思議な人たちですよね、彼らはね。まあいいとして。いや、で、そういうの、まあ結構プログラマーじゃない人に、いや、Android の本書いたんすよ、みたいな話をしてて。いや、で、なんか言うと、まあみんな、それはプログラムがしたことがない人でもその本を読めばアプリが書けるようになるんですかって聞いてくるんですよね。いやー、なんか自分の Android を支える技術を読んだ人だったら、読んだことがあるリスナーだったらわかると思うんですけど、いや、そういう本じゃないんですよね、みたいな。なんか、Android のアプリは別に書けるようにならないんだよなー、みたいな。しかもまあ、なんていうか、初心者がそれを読んで書くようになるって本でもないんだよなー、みたいな。まあ、そういうので、まあ、そういう話をすると、なんだその本はと。何の意味があるんだと。そんなのよりも素人がアプリ書けるようになる本を書きなさいよみたいなことをよく言われるんですが、いや、そんなのは俺じゃないやつがやりゃいいだろうと、まあ、思って、Android を支える技術を書いて、まあ、それについては今でもそう思ってるんですが、まあ、実際あの本を書いたのは、まあ、自分のようなプログラマーがやるべきこととしては、まあ、いいと思うんですよね。で、入門書はまあそうじゃない人がやればいいっていうのもまあまあそう思ってるんですが、いやー、なんか昔から思ってたけれど、アンドロイドの入門書とかってすげえ出来が悪いと思うんですよね。アンドロイドだけじゃないんですけど、 iOS もそうですね。なんかね、モバイルのアプリ開発の入門書って書いてる人が明らかに素人なんですよね。なんか、アプリ開発をそんなにやってない人が書いてるんですよ。で、なんか公式のドキュメントの内容、ほとんど同じような内容を書くんですけれど、公式のドキュメントは結構ちゃんと分かってる人が書いてるんですよね、当たり前だけど。けれど、なんかそれとほとんど同じ内容をただ分かってない人が書くんで、公式のドキュメントより単純に出来が悪いんですよね。で、勘違いしてるっていうか、なんか大切なことを省くんですよね、いろいろと。なんか、こう、公式のドキュメントでいろいろ大切なことを言ってくれてるのに、なんか初心者向けということで重要なことを省く結果、なんかこう、作業はして何かアプリは出来上がるんだけれど、それとちょっと違うものを作るのにどうしたらいいのかが全くわからないみたいな、そういうのが多いんですよね。で、なんかモバイルの入門書ってこれが多いんですよね。なんかこう、いろんなライブラリーだとかそういうのを使って、なんか、いかにもそのライブラリーとかを組み合わせてできそうなことができるっていうか、を作ってみようっつって作るんですけれど、それちょっと違うものをどうやって作るんだっていうのに、ちょっとすいません。なんか全然わかんないんですよね。で、しかも、なんか、前提にしてる知識もなんか中途半端にあったりして、プログラム素人向けでもないんですよね。プログラム素人向けでもないけれど、プログラムベテラン向けでもなく、なんか、アンドロイドが書けるようにもならないみたいなね、なんか、不思議なものになっていて、なんか普通初心者向けにするんだったら、公式よりも、なんか、説明を増やさなきゃいけないと思うんですよね。削るんじゃなくて。なんか書いてない、いろいろな重要なことを教えてあげた方がいいと思うんですが、なんか初心者向けっていうのは長いと乗り切れないだろうからみたいな感じで、かどうかは知らないけど削るんですよね、公式ドキュメントから。まああれは本当にね、書いてる人が アプリ開発者じゃなくてテクニカルライターなんでね、本当に開発したことがないんで、翻訳じゃないけれど、書いてあることを本当に薄めてるだけなんで、まあ、ちょっと初心者には意味難しいと。まあ、けどその本だけじゃなくてね、ウェブのサイトも、やっぱ入門難しいですよね。なんか、コトリンツアーってあるじゃないですか、コトリンの公式のやつ。まあ、それでもやらすときはいいかなと思ってやらせてたんだけど、なんか最初にタイプとか出てきて、なんかイントとかロングとかショートとかバイトとかありますとか出てきて、いや、これはわからんだろうって思うわけですよね。なんかしかも、なんかトゥーアッパーとか使わせるんだけど、そこまで一回も出てきてなくて突然出てくるんですよね。いや、メソッドの説明も何もしてないのにトゥーアッパーとかを使ってなんか課題を解くみたいな。いや、なんかこんなのできるわけないよなって思うんですよね。で、あの本はやっぱり、Java をある程度知ってるっていう本じゃないや、あのツアーはやっぱ Java 知ってるって前提なんですよね。で、Java のストリングのオブジェクトのメソッド、ある程度知ってるっていう前提で、まあ書かれてて、まあ実際ね、コトリンツアーやる人は大体 Java 知ってたんで、昔は。いいと思うんですけれど。でもそれだとやっぱり、プログラム素人にはやれないですよね。で、あと、コトリンバイエグザンプルもあるじゃないですか、公式ドキュメント。で、あれはなんか、まあ、いろいろと例を見ながら作業していけるんですけど、あれもやっぱ最初から突然なんか、いろんな知識が出てきて、プログラム素人向けじゃないんですよね。よその言語知ってる人がなんか、コトリンを知るにはいいんだけれど、なんか、コトリンを最初から勉強しようと思うと、なんか、あの辺はいまいち、なんかいいのがないんですよね。で、たまにコトリンでね、プログラミングの入門しようみたいな、オンラインコースみたいなのもあって、なんかコーセラとかああいう系で。まあ、あれは悪くないけれど、まあ、ガチ勢用なんで、まあ、英語だし、そもそもに。で、しかもまあ、自分受けたことはないんで、まあ、知らないですけどね、どんくらい。だまあ、ないわけではないが、なんか、あんまりプログラムの初心者になんか、向いてる感じしないと。で、まあそうだよなとも思うんですけど、一方でアプリ書いてみたいってあると思うんですよね、そのプログラム素人が。わかりやすいじゃないですか、アプリって。なんかスマホ普段から触ってるし、なんかこんなの作れたらいいよなって思う。で、そういう人になんか教えてあげるようなものあってもいいんじゃないかなと思っていて、しかも、作れると思ってたんですよね、そういう入門書みたいなものも。ということで、今回、その素人に教える機会っていうのがまああったんで、まあ、全員が素人というわけでもないし、それぞれ何かしら、知ってることもあるんですけど、まあけど、素人向け、なんつうか、最大公約数としては完全な素人になりますね。それぞれなんか知ってることはあるけれど、ということでなんか、まあ素人向けに教えるっていう試みとしては結構、まあ、普通のプログラマーが接することがあるね、プログラムに興味がある人の中では一番素人に近い人たちだと思うんで、なんか実験台ってわけじゃないけれど、本当にそんな人に Android アプリを教えれるのかっていうのをなんか試すいい機会だなとは思っていて、まあ、やってます。はい。で、既存の Android 入門がダメだなって思うのは、なんかこう、なんかこう、ストーリーというか、なんかビジョンが見えないんですよね、作り手側の。これとこれとこれとこれを押さえておけば、だいたいこの辺のアプリが作れるようになるなっていうのをこう、頭の中に描いて、で、それを教えていくって感じになってないんですよね。なんか、こう、なんか作ってみて、それに必要なものが散発的に開発、なんか解説されてるだけで、なんかこう、他のものを作るときに応用できない。で、しかも、なんか、こう、なんですかね、こう、同じことをもっとエレガントにできるみたいな説明が多いんですよね。例えば、for 文と bar だけで大体のことができるのに、なんか、マップとかフィルター使ったりとか、レッドとかヌルセーフティーとかそういう話が出てくるとか、いや、そういうのって別になくても、Android のアプリはいくらでも書けるわけじゃないですか。で、他にも、なんか、レイアウトとかもね、別にリニアレイアウトネストすれば大体のことはできるのに、なんかいろんなレイアウトの説明をしたりするわけですよね。なんかこういうのって、こう、ダメだと思うんですよね。なんかこう、作りたいものを、 この辺のものたちが作れるようになるっていうような最小限のものをまず教えて、でその辺のものを作らせるっていうふうに始めた方がいいと思うんですよね。でいろいろとなんか作りたいものを作ると、まあけどその中には作れないものもあって、でしかもそうやって進めようとすると教えなきゃいけないことは結構多いんですよね。うん、例えばファイルとテキスト処理とかが避けれなかったりするんですよね。で、SQLite はいらなかったりするんですよねとかね。まあなんかいろいろとあるんですけど、その、なんて言うんですか。その、これぐらい知ってれば大体この辺のアプリができるよなっていうものを満たす最小セットは結構幅広い。で、プログラム素人に全部教えようとすると結構大変なんですよね。まあ、今大体、その、関数、の入門がなんとなく終わって、でデータクラスもちょろっと話して、でデートオブジェクトもちょっと説明したんで、なんかリストビューに投稿時間とかがつけれるようになったんですよね。今ちょうどその辺まで説明したんですけど、まあここまででも結構、うん、10章ぐらいになってる。しかもこれ昔 JavaScript で RPG スクールでゲーム作りたいっていう人向けに JavaScript をプログラム素人向けに解説したことがあって、で、その時のコンテンツを結構再利用してるんですよね。再利用っていうか、こっからここまでは JS の方で勉強してくださいみたいな。そう、コトリンの入門だけどね、ちょっとコトリンを最初から全部ね、入門書く、ちょっと体力はなかったんで、変数とか if 文はね、JavaScript の方で昔作ったやつで勉強してもらってます。はい。で、まあそんな感じで、だから、それを流用してでも結構な分量になってるんで、やっぱこう、うん、なんかそこそこのものが作れるようになるのに必要な最長セットってのはやっぱね、普通の入門書で書かれてるものよりも多くなるんですよね。でそんな多いものを教える以上は余計なことは教えれないと思うんですよね。うん、だから同じ書き方でもうちょっとエレガントに書けますみたいな話はやっぱ一個も教えれないと思うんですよね。例えばリストにはそのインデックスだけのあのリストを返すっていうインダイシーズっていうのがあるわけですよね。なんかそういうプロパティが。でもそんなものはレンジとサイズでも同じことはできるわけじゃないですか。なんでそういうのは使わないとか、なんかねそういうのをいろいろね気をつけて、必要になるものを最小になるようになんか構成しなきゃいけないんですよね。まあいけないってわけじゃないけど、そうしないとちょっと初心者に全部は教えれないんで、本当に必要なものだけの組み合わせをいろいろ考えるとですね、結構なんか既存の入門書とは全然内容が違ったりするんですよね。うん、なんか難しいけれど必須なものもあるし、うん、なんかみんな使う気よく出てくるけれど必須ではないものも結構あって、うん、なんか、うん、こう僕の考えた最強のアンドロイド入門を作ってみたら世の中の入門とは結構違うなと思いましたね。で最近はとりあえずその教えてるっていうのもあるけれど、なんか繰り返し同じ作業をさせる、繰り返し同じ作業をさせるっていうのを結構重視してるんですよね。アプリ作ってボタンとテキストビューを置いて、ボタンを置いたらテキストビューの表示が変わりますっていうのを説明すると、でこれを10回作ってくださいみたいな、うん、同じものを何度も何度も作らせるっていうのを結構重視してるんですよね。っていうのは IDE ってなんかこう使い方を覚えるのめちゃくちゃ重要で、それってやっぱ反復練習が一番いいんですよね。なんか一回理解しても大して意味なくて、やっぱ作業をするっていうのを何度も何度もやって、うん、覚えるっていうのはすごい重要なんで、この反復練習をさせるんですが、で、そのために、その反復練習をする、実際にや、自分が一回やる動画をまあ、作業動画としてアップしてるんですよね、YouTube に。で、この作業動画と作業手順の方の解説と、リアルであって教えるのの、まあ、その3点セットみたいな感じで進んでって。で、ウェブの方の解説では、コトリンプレイグラウンド使って、その場でまあ試せるようにして、なんか問題とかを結構たくさん作って、うん、やってます。いや、問題やっぱね、ないとね、プログラムとかって普通はなんかこう本とかで解説読んで、なんかある程度、なるほどってなった後に一旦本読むのを止めて、いろいろ自分で試してみないと習得できないんですよね。で、それを我々プログラマーは、まあ分かってるんで、この辺でちょっと止まっていろいろ書いてみるかとかできるんですよね。 けれど、そんなもんプログラム素人が自分で勝手にやるっていうのは全然期待できないんで、やっぱこう試すってのは強制しなきゃいけないと思うんですよね。ここでこれを試してくださいみたいな。で、だから問題とかを出すっていうのは結構重要だなと思っていて、問題とかいっぱい作ってますね。ただ問題作るのかったるいんですけどね。いやー、Git とかもね、知らないっつか、マークダウン知らないんでね、そもそもね。いやー、なんか PR とかね、出させたいんだけどね、個人的には。誤字とかも直させたいんですけど、やってるやつに。ちょっと、それを最初に教えるのも厳しいんで、そう、バージョン管理ないですね。いや、メモの取り方とかもね、ないんですよね。そもそもに、使ってるテキストエディターとかそういうものがないわけですよ。だからこう、なんか説明した時にそれをメモする方法を持ってなかったりするんですよね。まあメモ帳とかで適当なファイル名で保存しとけばいいんじゃないですかみたいなことを言うと、まあやるんですが、個人的にはね、自分はテフウィキっていう自作のローカルウィキアプリを使ってるんで、あれをおすすめしたいんですが、まあおすすめしてもいいんですけどね。まあとにかくそんな感じで説明をしていて、まあ最近ディストビュー、一番進んでる人がディストビューぐらいまで来ましたね。いや、ディストビュー難しいですよね。アレイアダプター。まあ、アレイアダプターなんですが、SQLite 使わないことにしてるんで、自分は。これはなんか SQL 教えるのがめんどくさいっていう問題もあるけれど、汎用性という点でやっぱね、SQL は問題も結構多いと思っていて、なんかやっぱテキストファイルの方が、何でもできるんで、こうまずテキストファイルで完全にいろいろ作れるようになるっていうのが重要だと思ってんで、もちろんね、カーソルアダプターの方がね、スクロールはめっちゃ早いわけでね、向こうの方が、なんていうか、モバイルアプリとして FPS をこう、追求していくなら重要なんですけれど、まあけど、いいんすよ、そういうのは。エレガントにちゃんと作るのではなくて、やりたいことを作るっていうのが重要だと思ってるんで、最初の段階では。まあ実際けど、これは真実だと思うんですよね。最初に、プロフェッショナルが実務でやってるのと同じようにものを作るっていうのを覚えるのは、まあ無理なわけですよね。プロフェッショナルではないわけだし、しかも最初にそんなことができるほど甘くないわけですよ。我々が普段実務でやってることっていうのは。だから、最初にそれを教えることには意義はないと思うんですよね。初心者には。だってどうせ分からないんだから、そんなものは。だから初心者には初心者向けなことを教えなくちゃいけなくて、けれど Android のドキュメントっていうのは全てが実務ではどうあるべきかってことが書かれてるんですよね。一番最初の初心者がやるようなハンズアウトみたいなやつでも、ハンズアンツ、ハンズアウトじゃない、ハンズオンみたいなやつでも、なんかすごいなんか、すごいこう、現在の推奨みたいなことが書いてあるんですよね。まあ、しかもそれもね、出来が悪かったりするんですよね。いかにも Google がやる気なく作ったようなライブラリーとかをこう、押してきたりするわけですよ。お前それいらないだろとかね、どうせお前それ2年後にはなくなってるだろみたいなものでね、しかもすごい出来が悪かったりするのをね、教えていくんですよね。いやー、なんかあの辺、ひどいですよね。ちょっと Android の入門が、よくわからない社内政治の結果、すげえ難しくなってるのは、なんか、恥ずべきことですよね。まあいいとして、こう、そういうのがあって、現状は全然使い物にならないんで、いや、思ったよりね、使えるのなかったですね。なんか、ググって、そういうのをやらせながら進めようと最初思ったんですよ。で、英語は読めないんだけど、まあその場で和訳しながら、説明しながらやらせればいいかなと思ったんだけれど、なんかあまりにもこう初心者向けじゃないんで、初心者向けのコンテンツなのに初心者向けじゃないってね、ひどいですよね。誰向けなんだって。誰が使うんだこれっていうね。いや、そんな風になっていて仕方ないんで、全部自分で作ってます。で、リニアレイアウトでボタンを置いたり、なんかチェックボックスつけたりとか、で、今ディストビューとか書いてとか。で、ディストビューぐらいまで来ると結構、いろいろできるようになりますね。ただまだファイルを説明してないんで。いやー、ファイルとテキスト処理はね、なかなか難しいですよね。特に Android は。ストレージアクセスフレームワーク以外で保存するの結構めんどくさいんで、まあダウンロード下に保存すればいいかなと今思ってるんですけど、まあファイル結構難しい。しかもまあそもそもにね、ファイルとテキスト処理って結構難しいじゃないですか。 なんで、こう、そういうのを一から教えるの大変だよなと思ってるんですが。まあ、けど、コトリンだとね、ライトライン的なのでね、バコンと、全文字列の配列とかをこうバーンと書いちゃえばいいんで、まあ、そんな感じで。いや、IO ストリームライターにね、なんとかライターとかを作ってね、書かなきゃいけないんだけれど、Android そうなってるんでね。でもまあ、そこら辺は適当におまじないにして、こう、バコンと全部毎回、バッファーリングとかも気にせずに、文字の配列を書くみたいな感じで、まあ、やってしまえばいいんで、まあ、なんとか、コトリンだと教えれる感じはしますね、初心者でも。いやー、文字列処理もね、まあ、正規表現とかもね、知らないわけでね、どうしようかって話あるんですけど、まあ、最初はなしでできる範囲のことを頑張りたいと思ってますけど。でも、まあ、あと、ファイル処理が終われば、まあ、ちょっとしたものは全部自分で作れるようになりますね。まあ、4回から5回ぐらいでそこまでいくなーって気がしますね。ただ、週に1回やってて、夕方5時から夜の9時ぐらいまで4時間ぐらいやってて結構スパルタなんですよね。しかも時間が中途半端なんでね、夜飯食う時間がないんですよね。まあ、いっかっつって腹減ったままやってますが。で、家帰ってから飯食ってますが。いや、でも、そんな感じで4時間週に1回やってて、しかも宿題じゃないけれど、自習コンテンツの方が多いんで、その、翌週までにいろいろこれやっといてみたいなのたくさんあるんですよね。まあ全部やんなくても別にいいんですけど、終わったところから続きをやるんで。でもまあそういう感じでやっていると、一番進んでる人が今ディストビューの表示をやってて、まあ編集、明日水曜なんで、毎週水曜の夕方5時からになったんで、明日やる予定ですけど、まあ明日編集まで終わって、その次の週ぐらいにはファイル入出力の話になるのかな。で、だから、7、8回ぐらいこんな感じで進めれば、ネットワークなしのなんかアプリが作れるようにはなりますね。まあ結構いいんじゃないかなと個人的には思いますけどね。しかも、なんか、こう、Android の、こう、なんて言うんですかね。こう。いや、なんか自分はやっぱいろいろ詳しいんで、自分が選んで、なんか取捨選択した上で教えたものっていうのは、なんかいいですよね。こう、Android よくわかってるなって感じのこう選択で。これはやっぱね、Google の推奨とは違いますよね。俺は Android 1.5の頃からずっとアプリを作ってるんだっていう感じのね。いや、ほんとね、ドーナツとかの頃からやってますからね、私ね。まあ、そういう感じで。いや、今ね、ジェットパックコンポーズはとりあえず使わなくしましたね。いや、最初悩んだんだけど、やっぱあれのビルド通すの毎回難しすぎるんで、その Android Studio のバージョン上げる都度、ビルドのエラーを取るのがすごい大変なんで、自分でも結構苦戦するんで、あれ。やっぱね、入門者にはちょっと教えれないですよね。で、ジェットパックコンポーズなしってなるとね、途端に何を教えるかっていうのは結構悩みますよね。コンストレインツレイアウトね。ちなみに世の中の、その、アンドロイドの入門動画って結構あるんですよね、たくさんね。なんか自分が教えたいようなこととか、結構あるんですけれど、やっぱりなんかこう、いろいろと分かってる人が、なんかこう、全体的なゴールに向かって一つ一つ積み重ねる感じで教えてないんですよね、どれも。なんか動画としての独立性は高くて、まあ悪くはないんだけれど、なんでこう、やっぱ自分の動画はその辺、なんというか、すごい、ゴールオリエンティドですよね。なんかこう、最後に必要な、こう、状態というのが頭にあって、まあそこに行くための最短ルートとして、下から順番に積み重ねるって感じで作ってるんで、説明の内容もだいぶ違いますよね。見ると。で、結構、これは、なかなか、いいんじゃないかって思ってますね。まあ本当にプログラム素人が最後までできるかは、まだ不明ですけれど。 ただまあもし今回の生徒がさすがにできなかったとしても、もうちょっと、パソコン触ったことがある人だったらば簡単に入門できるレベルにはなってるん で、しかも完全にね、変数とは何かとか if 文とかからね全部解説があって、で、Android アプリ開発者になれるまでの全てを揃えるっていうのを今回やってるんで、これは結構いい試みだなと思いますね。なんか、そのうち作りたいなと思ってたコンテンツなんで、僕の考えた最強の Android 入門は大したもんだぜって感じがしますね。なんか意外とできるもんですね。いや全部これ解説するの無理かなって最初思ったんですけど、書き始めた時に、なんか必要最低限なものをこう熟考してそれだけにしてみたら、まあまあなんか初心者が挫折しないで最後までやれそうな範囲になるかなっていう気がします。ところまでは来たかなという気がしますね。まあもうちょいあと2回ぐらい耐えてくれれば、まあ、最初のフェーズは終わりで、まあ、好きなものを作るっていう感じになるんで、そこまでいけばね、入門はおしまいってことでいいかなと思ってるんですけどね。いやー、なんか自分はやっぱ Android アプリ開発者になるのに必要なことをよくわかってるなと、まあなんか書いていて思いますね。なんか最終的なゴールをよく理解してるなと。で、ただネットワークとね、ネットワークですよね、一番のどうしようポイント、まあ一番のどうしようポイントはディストビューだったんですけど、そこは乗り切ったんで無事、超難解だけど頑張りましたと。いや、ディストビューね、難しいっすよね。あれを教えるのは大変だ。ディストビューを教えるためにはコレクションを教えなきゃいけないしね、コレクションを教えるっていうのは結構大変なんですよね。型とか出てくるんで、ミュータブルディストオブの後に型、ジェネリクスで書かなきゃいけなかったりするんで、まあジェネリクスは説明してないんだけど、まだ。ジェネリクスは最後まで説明しないかな、多分。でもまあ、結構そういうの書かなきゃいけないんで大変ですよね。いや、変数とは何かとかね、難しいんですよね、説明するのね。そういうのなんか基礎的なものほど説明は難しいですよね、こういうものは。まあとにかくそんな感じで、まあ書いているけれど、まあまあ、いいとこまで来たかなという気がする。まあネットワーク、そう、ネットワーク難しいですよね。HTTP ゲットだけでいいんだけど、まあ、ゲットだけでいいかどうか分かんないけれど、プットもいるかもしれないけど。いや、ゲットね、難しいですよね。最近やっぱ素の HTTP とかね、使えなくされてるんで、まあ、使おうと思えば使えるんですけど、まあ、使えなくされてるんで、Android のデフォルトでは。HTTPS とかじゃなきゃいけなかったりするしね。なんかそういうのめんどくさいですよね、最初の段階で。ということで、HTTP はどうしようかって感じですが、まあいいです。その手前でまだ作れるものはいっぱいあるんで、いろいろ作っていきたいと思いますが。いやー、これね、こんな Android 教室、なかなかないですよね。プログラム教室世の中いっぱいあると思うけれど、何より無料ですからね。なんこう完全に私の暇つぶしなんでね。いや、私クラスのプログラマーがね、こんなに時間をかけてね、コンテンツまで用意してね、教えるのが無料ってね、なかなかないですよね。まあそれは別に今回に限らず C レッスンの頃からそうですけど、はい。まあとにかくというわけで、最近僕の考えた最強の Android 入門っていうのを作ってますと。で、まあまあできてきましたと。もうちょっとでコンテンツとしては大体形になるかなって感じですね。まあ全部できたらそのうち紹介ページとかも作ろうかなとか思います。まあ全部できたらっていうか、誰か一人が最後までいかないとやっぱこの手のものはね、完成とは言えないんで。まあ、もっと言うと、誰か一人が最後まで行くときに、なんかいろいろうまくいかないんで追加するんですよね。で、それを全部やって初めて完成なんで、二人目が最後まで行ったときに完成するんですよね、この手のものは。なんで、まあまだ、完成は遠そうです。統一がまだしばらくはかかりますけれど。ということで、プログラム素人に Android を教えてますと。まあなかなか、まあ面白いですね。どうせだったら、このぐらい知らない人に教える方が面白いよなと思ってますね、やってて。あとやっぱ最近は結構その地元にいるんでね、 まあ気軽に教えれますよね。これまでだと、そのちょっと遠くに住んでたんだけど、その5月にこっち引っ越してきたんで、地元のそばにまあ引っ越したんで、まあ、これだったら、教えてもいいし、で地元で教えてるとやっぱね、その甥とか、その親族のなんかの友達とか、そういうなんかネットワークというか人のコネクションがそれなりにあるんで、なんか習いたいって人はそこそこいたりしますよ。でもまあ3人から4人ぐらいがとりあえずは限界かなと思いますね、教えるんだ。だからもう1人ぐらいで終わりにしようと思ってますけど、まあ多分もう1人別に追加する予定はないんで、まあこの3人で行こうかなと思ってますけれど、まあそんな感じでやっておりますということで、僕の考えた最強のアンドロイド入門を作ってるんで、完成したら、なんか紹介ブログとか書きます。ということで、それではまた来週。